今朝は、その名はイエスというタイトルで、山崎牧師より御言葉を取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして、聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書1章の18節から21節まで、新約聖書の1ページ、マタイによる福音書1章の18節から21節まで、新約聖書の1ページ、1章の18節から21節までをお読みいたします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは、聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。
皆さんおはようございます。キャンドルも3つ灯りまして、アドベントの第3聖日、いよいよ来週はクリスマスの礼拝ですね。盛り上がってきました。すでにさまざまな小さな集いがあちこちでなされております。昨日は中高生、おとついはすくすく、その前はホレブ賛美の集い、おのおの趣向を凝らして、イエス様のおいでの意味を味わっております。さて、去年、上田雄也牧師と結婚された沢さんがですね、この先月出産されまして、元気な男の子が生まれました。名前も元気くんってですね、元気くん。字が違いますけども、言葉に生きると書くそうですけども。それから、おとついの、すくすくに、新しい方が見えましたけども、その子供さんの名前は、タクト君。タクト君。まあ、将来オーケストラで指揮棒振る子になるのかなと思ったり するんですけど、いろんなね、面白い名前が、ありますよね。またうちの三男のところにももうじき二人目が生まれるんですけども、今度は女の子らしいんですけども、さあどんな名前になるんでしょうか。赤ん坊が生まれるときに名前をつけるっていうのは親にとって楽しみですよね。いろんな思いを込めます。祈りがこもります。さて、今朝は救い主としてお生まれになったあのお方にどんな名前がつけられたかっていう話ですね。もう言わずと知れた、それはイエスという名前なんですけれども、このイエスという名前は一体誰がつけたのだろうってね、考えたことありますか？お母さんのマリアではありませんでしたね。かといって、その旦那さんのヨセフがつけたのでもなかったんですね。天のお父さんがつけられたんでした。天の父なる神がそう名前をお決めになって、さあ、そう伝えてこいと言って天使を遣わしたんですね。天使のガブリエル。今日のこのアウトラインシートに絵を描きましたけども、ある方の絵をそのままコピーしたんですけどもね、ガブリエル、もうガブリエルって言いますと、どうも私は出っ歯の天使をイメージしてしまってすいません、ガブリって。そんなことはないんですけども、彼が現れて、マリアは男の子を産むから名前をイエスとつけるんだと言ったんですね。今日のところ、今日は新約聖書の第1ページを挙げております。 イエス様の誕生の時代が記録されてまして、今読んでいただきました。かいつまんで言えばこうですね。母マリアはヨセフという大工と婚約関係にあったということですね。婚約式も済んで、あと1年もすれば2人一緒の楽しい生活が始まるんだ、心待ちにしていたんですよね。そういう時にショッキングなことが起こるわけです。つまり、マリアが突然妊娠するんです。もちろんマリアは前もって天の使いの訪れがありまして、お前は子供を宿すってね、びっくり仰天ですけれども、彼女は敬虔な信仰の持ち主です。お言葉通りに好みになりますようにと最後は委ねるんですね。そうやって子供を宿すわけですけれども、でも婚約者のヨセフには知らされていません。伝えたとしても果たして信じてもらえるかしら、あまりにも突拍子もないことなのでね、ためらっていたのではないかと思いますけど、とにかくそのまま、お腹が大きくなって、ヨセフも気がつくわけですよ。おかしいと。どうしたんだお前ってね、子供を宿してということを知ったときに、ヨセフのショックはそれはそれは大変なもんでした。どうしてこのマリアがそんなことあっていいはずがない。いや、あるはずがない。そうです。本当に清らかな心の持ち主でしたから。そんな関係を他の男と持つなんて考えることはできないわけですね。けども、妊娠しているというこの紛れもない事実の前に、ヨセフは本当に悩んで悩んで、もう、この婚約はなかったことにしようと心に決めるわけですね。そうやって眠れぬよう何日も過ごしたある晩の夢の中でしたね。天の使いが現れるんですね。あのガブリエルがね。そしてダビデのこのヨセフよ。心配せずにマリアを迎えよう。彼女が胎に宿しているのは聖霊によるのだ。マリアは男の子を産むから、名をイエスとつけなさい。この子はその民を罪から救うものとなるからだとこう言うんですね。それが今日のストーリーをかいつまんで話したところですけど、さあこの箇所から今日共に聖書の真理を紐解きたい、味わいたいと思っています。前回は旧約聖書の最後のページからのメッセージでしたね。救い主がやがておいでになるぞ。その方は義の太陽と呼ばれるね、サンシャイン、光り輝く暖かな光で私たちを包んで癒してくれる方だというメッセージでした。そして今日は1ページめくりまして、今度は新約聖書の第1ページを開いています。ここにその約束の救い主が登場します。名前フルで言えばイエス・キリスト。一章一節、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、まず系図がずっと書き記されまして、で、18節に行きます。イエス・キリストの誕生は次のようであったと。旧約聖書に数々の予言でもって予告されていた方が、ついにおいでになったぞ、こんな風にして、ね、そういう風に描かれていくはいるわけですよ。で今日はまず第一にですね、そもそもこのイエス・キリストという呼び名について少しばかり整理しておくことが必要だと思います。イエス・キリスト、その時にはキリスト・イエスというふうに順序を逆にして聖書に書かれていることがあるんですけれども、初めの頃ね、イエス・キリスト、キリスト・イエス、名字と名前だってね、思っていた方が結構いらっしゃるんじゃないでしょうかね。山崎哲也って感じですね。山崎家の哲也。同じようにキリスト家のイエスって言うんですね。受け取っていた方も結構いらっしゃるかなと思いますけど、そうじゃないんですね。そうじゃないんです。キリストというのは一つの称号です。天皇とかね、あるいは皇帝というのと同じことですね。その神武天皇とか何々天皇ってあるでしょ。あるいは皇帝アウグスト、皇帝ネロってね、ローマの皇帝のことをそうやって呼びますけれども、一つの称号なんですね。キリストというのは どういう称号であったのか。そう、どうぞご承知ください。キリストはご、まあ、皆さんよくご存知のようにね、救世主という意味ですよ。救世主、ユダヤ人はメシアと呼んでおりましたけども、救世主メシアとして油注がれた方。昔名機関線沿いにこのザ・メシアというレストランがオープンして、私それに出会った時に目が飛び出ましたね。なんという恐れ多い名前をレストランにつけることか。で、ザ・メシアとひらがなで書いてありましたけども、メシア、あるいはメサイアというふうに英語では発音しますけどもね、救世主。これはずっと予告されていた、そして油注がれた方、つまり、天のお父様から任命されたお方、救世主。これは後にも先にもただ一人ですね、天皇や皇帝をどんどん代替わりしていきますけれども、メシアは永遠に生きる方ですからね、お一人です。で、そういう存在がやがて来るぞ、やがて生まれてくるぞ、強欲なヘロデ王さえもそのことは承知しておりました。だから東野博士がやってきたときに、そのお方はどちらですかとね、尋ねたときに、何だと、いよいよ生まれたのか、キリスト、彼にとってはライバル登場ですからね。消してしまえってわけですね。学者たちを集めて、それはどこだ、キリストはどこで生まれるのかと問いただしたと、そういう話が次の章に出てきますが、今日はそこには触れません。ただキリストと呼ばれるお方がおいでになるということはね、ユダヤ人たちの一般の認識にあったということです。予言され約束されていたからです。で、その方のことを、まあ、先週の予言で言うならば義の太陽というふうに表現されていたりね、あるいは平和の君、 Prince of Peace というふうに予告されていたり、様々ですけど、それがキリストです。そしてイエスという方はそれに対して、こちらも個人名なんですね。ヤコブ、ヨセフのように、あるいはね、タケシとかジローとかいうような、個人名と一緒ですね、天使がマリアに現れた時に、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。ヨセフにも現れて、今日のところですね、マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。で、このイエスという名前ですけれども、実はこれはね、ごくありふれた名前だったんですよ。それこそもう、ヤスオとかね、タケシとかケンジとかいうのとね、同じぐらい、ごくありふれたユダヤには、そこらにどこらでもね、あるような名前です。まあ、今でこそね、恐れ多くってね、赤ちゃんが生まれた、なんて名前でしょうか、イエスってどう、それよりなんでね、イエスなんて名前を恐れ多くて誰もつけやしませんけども、でもその当時の社会には何人もいたわけですよね。新約聖書を読んでても、他にもイエスという名前の人物が二人ほど出てきますよね、ポツンと出てくるんですよね、ですから、そう、ナザレの村にもきっといたでしょう。あんたの名前もイエスか言ってね、いうのが、で、この呼び名は、ギリシャ語呼びではイエスース、ヘブル語の呼び方ではイエシュア、ね、ちょっとずつ発音違うんですよ。英語読みではご存知のようにね、ジーザス、イエス様の一生を描いた素晴らしい映画、ジーザスという名前ですよね。でもこのジーザスの綴りを見てみますと、ちょっと読み方を変えればイエスースとも読めますよね。ギリシャ語の呼び方ではイエスースだったんですね。で、かつ日本に初めてキリスト教が伝わったあの頃の呼び方では確かヤソでしょ、ね、キリスト教のことをヤソ教と呼んでましたよね。ずいぶん発音が違うもんですけど、まあこれ仕方がありません。例えばジョンという呼び名、聖書に出てくるヨハネのことジョンと言うでしょ、ね、でも北欧ではヨハン、ドイツなんかでもヨハンかな、そしてイアンって発音するのはフランスですか、ちょっと私は分からないけども、このスペイン語系ではフアンって発音しますしね、まあ、いろんな発音の仕方があるわけですけども、とにかくごくありふれた名前でした。 で、この救い主、救世主がごく普通の男の子の名前で呼ばれていたんだということは、なんか私たちにとって嬉しいことじゃないでしょうか。ね。大工のタケちゃんとかね、ヤスさんとかね、いうような感じでもってね、呼ばれていたわけですよ、イエス様。大工仲間からですね。うん。そうなんです、近所の人から。なんかぐーっと距離が縮まるじゃないですか。これがね、スサノオノミコトとかなんかそんな名前だったらなんか距離を感じてしまいますけどね。ああ、そうです。約束の救い主はごく親しい、ごく普通の人間の姿で現れて、名前もそういう名前だったということですよね。しかし普通の名でしたけども、この名前イエスが選ばれたからにはそれなりのわけがあるんじゃないでしょうか。名前に込められたものを考えてみたいと思いますね。皆さんも、自分の子供を考えるときに、静かな女の子らしい子になってほしいと思って、静かちゃんとつけたり、実際そうならない場合のが多いんですけども、願いを込めて、ね、強い子になってほしいと思って、たけしとつけたり、するでしょ、強しとつけたりね、明るい子、あきこ、まあ、そんな風に、ここに天の父様ご自身がこの名前を選ばれたということはですね、親の願いや祈りを、超えて、さらに天の父の思い、そして天の父がこの子に託した使命、そうしたものがそこから伺えて、自然じゃないでしょうかね。そこでイエスという名前の意味です。それは、主は救ってくださる。主は救ってくださるという意味なんですね。主は救いであるというふうに理解してもいいです。とにかく、主が私たちの味方、そして救ってくださる、助けてくださるんだっていうね。で、その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。だからです。という言い方を天使はしました。イエス、救ってくださる。という意味、主が救ってくださる。だからこの子の名にはこれがぴったり、そうですね、ぴったりの名前だと思います。まあ、それにしてもね、この、救世主イエスは何から私たちを救ってくれるんでしょうか。それですよね、問題はね。貧困からでしょうか。ああ、それもありがたいですね。病からでしょうか。はい、どれほどそれも私たちが必要としていることでしょう。差別から救う、それも欲しいです。まあ、いろんなこういうものから救い出してほしいってものが山ほどあるんですけども、それもあるけど、すべての不幸の元にあるものは何かということを見つけて、それから救ってくれる救いにしてあってほしいわけですね。あらゆる不幸の悲惨の元は何だろうか、人間が抱えるあらゆる問題の根っこにあるものは何だろうかってね、考えていくときに一つのことに行き当たるんじゃないでしょうか。で、それはやっぱりエゴイズムだと思います。自己中だと思います。身勝手、人間の中にある身勝手さだと思います。そして、そうしたものが積もり積もって、そうしたものがまた、そのいろんな形でもって、生活に現れて、最後は、その処罰としての永遠の裁きが待ってるわけですから、そう考えますとですね、罪から救うって一口に言いますけれども、そう、その罪とは身勝手な生活と、最後の審判からの救いであるということができると思いますね。罪から救う救い主。ここで罪から救ってくださってありますから、この罪っていうのが実はエゴイズムなんですよね。私たち日本人はどうもね、そういうふうには普通考えないんですね。罪という漢字どうぞ皆さん空中で結構です。その漢字を書いてください。ね。はい。こうやって、こうこうこう。ちょんちょん。こうやって、こうやって、ちょんちょんちょんとね。そうです。あの字を書きます。で、あの字ってどういう、こう、意味があるんだろうかって、ある時説明聞いて、なるほどと思ったんですね。上の方に、まあ、数字の4みたいなことを書きますから、これ数字の4ではなくって、網を表すそうですよ。ね。盗人を捕らえる時に網をかけて、 まあまあ、熊を捕らえるときもいろいろ予想するかもわかりませんけどね、小動物を捕らえるとき。とにかく、捕らえるための網。で、その下にあるこの字はですね、まあ、非常口の非。これ、あらずという意味でですね、人にあらず、人でなし。ね、とんでもないことをする人でなし、これを人らえよってね、そこから出てきたのが罪という字だと言うんですけども。だそういうイメージでもって捉えますからね、それこそ、警察にかけられて、手錠をかけられる。ね、そういう悪いことをすることを罪というのだ。というふうに受け取ってしまいます。もちろんそれも罪ですけどもね。でも、それぐらいの法に触れることというイメージが強いですので、教会に来て、私たちも罪人ですなんて言うとですね、罪人を呼ばれしないでよってね、私そんな悪いこと身に覚えがないなんていうふうに受け取ってしまうわけですけども。でも、聖書の光に照らしてみて、私たちの抱えている問題の根っこをずっと掘り下げていきますと、それは、そういう法律破り以前の問題で、内側にうごめく様々な欲望から湧いてくる、よからぬ思い、いっぱいあるわけですね。そして、本当に自分でも、自分が嫌になってしまうようないろんな行動に現れるわけですよ。そこで、この点についてですね、私たち、罪人の実態というものを、この折に、ちょっと見てみたいと思います。罪人の実態というときに、まず二つの秤があるんだということを覚えておきたいと思います。つまり、自分用と他人用の二通りの秤を持っていて、それでもって人を測るときと自分を測るときとは違うんだという。まあ、三浦綾子さんがよくこのことをおっしゃるんですけどね。まあ、例えば、人の話、立ち聞きして、で、それを告げ口するってことは、悪いことですよね。そして、耳に挟んだことを持ってってね、おい、A と B な、さっき言ったの、お前のことこんなこと言ってたぞってね、それを告げ口するってことは、これは良くないことですね。人間関係壊していきますよね。でも、自分としては、親切のつもりで言ってあげて、大切な情報をね、ちゃんと告げてやってるつもりなんですよ。けども今度、自分たちの、話をですね、誰かに立ち聞きされて、それを告げ口された時には、もう劣化のことが起こるわけですね。なんてこと言うんだってね。で、男同士でもそうですし、また女性でも、女性の場合は噂話がいいでしょうかね。もう2、3人集まりますと結構人の噂話が始まるわけですが、噂という漢字は、まあ、今度、噂は空中に書けますか？どんなに書けますか？噂ってね、漢字で書くと。口偏に、作りの方は、尊いという字書きますね。人を尊んで話すことが、本当は噂話でなければいけないんだと思うんですけども。でも現実はそうではない。ね。大抵、人には知られたくないこと、それを暴いて、面白がって、あの人こうなのよ、こんなことあったんだってさ、この間さ、とかね、いろいろこうやるわけですよ。で、時にはそれに尾ひれをつけてですね、大きな話にしてしまうわけですけども。で、これって、とんでもないことなわけですよ。そんなことがですね、やってしまうわけですけども、人の悪口というのを私は結構、まあ、楽しげに言うし、聞くし、そしてそれが終わって、ああ、今日は楽しかった、じゃあまたねって別れていくわけですよね。人の悪口が楽しい。これは困ったことですけども、でも、もしも、自分の悪口を周りに回って聞いたときにはね、どんな反応をしますかというと、もう穏やかでないです。怒ります。悔しがります。そして夜も眠れなくなるわけですよね。自分がそんなに腹が立つんだったらば、きっと人も同様であるはずです。自分が眠れないんだったらね、相手も眠れないはずなんですけども、でも私たちの胸には、 計りが2つありまして、自分がやった場合にはさほど悪いことではない、相手がやった時には甚だ悪いことというね、そういうふうなものがあるわけですよ。自分用の計りと他人用の計りがあると、これは何という身勝手でしょう、自己中心でしょう。でもそれが私たち人間の性であってね、人ごとじゃないんですよね。そしてもう一つ忘れちゃいけないのは、2種類の罪がある。まあ、罪の分け方にはいろんな分け方があるでしょうけども、でも今日この点を一つだけ認識したいと思います。それは一方では悪をなす罪というのがありますけれども、もう一方では善を怠る罪もあるということですね。悪をなす罪というのは何もこれは説明が必要でありませんね。もうしちゃいけないことをやってしまうこと、言ってはいけないことを言うこと、考えてはいけないことを考えてしまうこと、ね、悪をなす罪です。でもそれに対して善を怠る罪というのも確かにあるわけですよ、ね、当然しなくてはならないことをせずに放っておくということですね。例えば子供でも孫でも連れて児童遊園地に行ったとしますね。そこのこのお滑りがもうかなりの年代ものでね、ちびて、この滑るところがついにですね、ひび割れてして、その一部がめくれているんですね。そこで気がついた。さあその時にどうするかってことですよね。危ないですよね。ほっといたらそこでザクッとこう切ってしまう、大怪我しますよね。そんな時にはもうすぐにその公園の管理している人がいたらばね、連絡を取ること、危ないですよ、すぐに修理しなければとね。でとりあえずの処置として、まあその厚手の段ボールでも何でも持ってきて、フトマジックでですね、ここ危ない、ここ乗るなと書いたね、あるいはマニュアルのロープかなんかでもいいです、その、この階段上り口のところ子供が登っていかないようにね、もうわざと通せん棒、してしまったりね。とにかくなすべきことって何かあるわけですよ。でもそういうことをなさないで、まあ誰かがやるだろうってね、自分は忙しいし、あれ面倒くさいし、そういうことを私よくやってしまうわけでしょう。なすべき正しいことを知りながらそれをしない、それは罪だとヤコブの4章の一番最後にね、書いてありますよね。でもこの善を怠るという罪、何度も私は犯していると思います。それのために、人に、悲しい目合わせているんではないだろうかとか気がつくことがいろいろあります。皆さんいかがでしょうか。横着して人任せ、まあ、2種類の計りと2種類の罪、それを考えただけでもね、これ人事ではない、これ私のことだということに気がつきます。そしてこのまま言ったならば、人を不幸にするし自分も傷つくし、幸せはないなと気がつきます。この身勝手さからの救いなしには、このエゴイズムからの救出がないならば、私は幸せになれないし、他の人も幸せにしてやることができないのではないだろうか。そしてこの二種類の罪を思うときに、ああ、私はすでに多くの罪を背負っている人間だって気がつきます。で、このまま言ったらどうなるのかってね、罪人の運命ということを考えざるを得ないのです。やがて死ぬということは誰にも分かっています。死んだ先何があるんだろう。これがもう一つ分からない。でも聖書を開けると、その先に審判というのがあるんだって分かるんですね。もしこの天地に造り主がおり、誠の神がいるとするならば、それはほっとかないだろうってね。私たちが地上でやること、地上の生活の間に聖夜な裁きがつけられるってことは滅多にありません。ね。不公平がいっぱいですね。全部を、善悪全部、見た上で、フェアな裁きをつけてくれる方がどこかにいるはず。で、いるんですね。それが天地の作り主です。生きとし生けるもののすべてを最後的に呼び出して、その生前の行動のすべて、良いことも悪いことも、やったこと、やらなかったこと、口で言ったこと、言うべきなのに言わずにいたこと、頭の中で考えたこと、全部 ひっくるめてのフェアな裁きですね。聖書によれば、天地の救い主は清いお方です。そして正しいお方です。正しいということは善と悪のけじめをつけるということですね。とするならば怖いです。死んだ先にもし天国地獄があるとするならば、間違いなく私は地獄の方に行くということを知ってるわけです。自覚するわけです。ですからこの問題についての救いがない限り、平和がないですね。死ぬのは怖いのですよ。イエス・キリストは、すべての罪からご自分の民を、つまりご自身を、イエス様を信じる者たちを救うために来られたのだと。それがためにこの主は救ってくださるという意味のイエスという名前を付けられるのだと天使は言ったわけですね。それがためにイエス様は十字架の道を進んでいかれたわけでしょう。昨日中高科のクリスマスがありました。短いスキットと言いましょうか、寸劇がありました。あの牛乳パックを集めて作った巨大な十字架が昨日も押し立てられましたね。なぜクリスマスに十字架なのだ。初めて教会のクリスマスって聞いてね、やってきた子たちは思ったでしょうね。でも意味ははっきりしてます。イエス・キリストがお生まれになったのは、イエス・キリストはその先をすでに見ていらっしゃったわけですよね。いや、天のお父様はその先を見てイエス様を使わされたわけですよね。そうなのです。貝羽桶の赤ちゃんはすでに十字架を目指してお生まれになったのです。いや、十字架で終わらずその先復活を目指して、いや復活で終わらず昇天即位、あの天の最高の座にお作りになって、そして人々を吸い寄せ、呼び寄せ、救うという人類救済、そこを目指しておいでになったことですね。人類の救いの主、メシア、イエス・キリストなのですよ。そしてその道を全うしてくださいました。私たちはこのイエス様を今年も覚えながら、クリスマスを、本当のクリスマスを祝いたいと思うんですね。最後に、今やイエス様は世界で最も高貴な名である、イエスという名前をね、世界で最も高貴な名であるということを覚えておきたいと思います。しばらく前にこんな話を聞きました。2007年の1月の寒い朝のことですけどもね、アメリカはその首都ワシントン DC、地下鉄がありますが、その地下鉄の構内で一人の男がバイオリンを演奏し始めたんですね。バッハの作品の中から合計、6曲、45分間にわたってですね、ずっと弾いたというんですよね。で、その日、彼のそばを、まあ、朝の時間ですから、次々と通勤客が通過していくわけですからね、ざっと、2000人ほどの人が通過していくわけですけれども、その人たちがどういう反応を示したかということをですね、こう書いてあるんですね。演奏をし始めて3分後、一人の中年の男が気づいて、2、3秒立ち止まるが、そそくさと言ってしまった。4分後、女性が一人、1ドル、地べたの帽子の中へ、まあ、バイオリニストの帽子が地べたの上に、ね、置いてありまして、まあ、お気持ちのある方はいくらでもどうぞというわけですよね。1ドル紙幣を入れたんですけども、そのまま行ってしまったとね。6分後、青年が柱に寄りかかりながら、ちょっと聞いた風だが、時計をちらっと見て行ってしまった。10分後に、男の子、3歳ぐらいの男の子が、立ち止まるんだけども、お母さんにせかされて行ってしまう。こうやってね、ずっと進んでいってですね、45分、が経つわけですよ。演奏が終わります。立ち止まって、一時でも聞き入った人が何人いたかって言いますとね、6人だけだったと。で、まあ、お金をこう帽子に入れてくれた人は20人。で、合計額は32ドル。 まあ、1ドル100円という換算でいきますと3200円ですね。はい。で、全部演奏を終えまして、彼は畳んで立ち去るんですが、誰も気がつかず、誰も拍手しない。この人が誰であったかということに気がついた人は一人もいない。このバイオリニストは誰だったのかと言いますとですね、ジョシュア・ベル。ジョシュア・ベルという、世界で有数な指折りのね、バイオリニストなんですよ。で、彼が手にしていたバイオリンは、買うと3億5000万円もするね、名器なんですね。で、その日彼が演奏した6曲というのは、バッハの作品の中でも最も演奏が難しいものだったんですよ。で、彼の演奏は、それは素晴らしいもので、この出来事の2日前、彼はボストンのコンサートホールで演奏会をやったばかりなんですけどね、詰めかけた、聴衆の拍手喝采浴びたわけですよ。で、このコンサート、チケット高いんですよ。まあ、いろんな席によって値段違いますけどね、平均して、100ドル。ということは約1万円ですよね。1万円出して聴くような世界的なバイオリンの名手だったわけですよ。彼が地下鉄構内で得意の曲を演奏してくれてたのに、なんというもったいないこと。これはね、一つの実験だったというんですね。実は、ワシントン・ポストという新聞社がですね、実験として依頼してやってもらったものだそうですけれども、つまり人間とは何を第一にするものなのか、何を好むのかということを一つのこの方法で調査したんですね。まあ、その結果分かったことは、どんなに素晴らしいものに巡り合ったとしても、人間というのは想定外の場所においてそれに出会うときに、気づかずに過ぎ去ってしまうものだと、ね。目先のあれやこれやが頭にあって、素晴らしいものとの出会いに気づかずにね、過ぎ去ってしまうものだということですね。さて、私たちは気がついているのでしょうか。天地の作り主が人間の姿でこの地球上に降りてくるってことは、およそ想定外のことでしたね。しかも、むさ苦しい馬小屋の片隅で誕生されるなんて、大工のせがれとしてお育ちになるなんて、まして、十字架で惨殺されるなんて、全く想定外のことです。全てを通して、天の調べを私たちに届けようとしておられたなんてね、私たちの想像の範囲の外にあることなのでしょう。それゆえに、多くの人たちは気づかずに通り過ぎてしまったのです。そして今も多くの人々は気づかずに通り過ぎていくのです。メッセージを通して、あるいは歌の演奏、音楽を通して、この主に私たちは目を向けたいのです。イエス・キリストというこのお方、地上にかつて生きたどんな王よりも皇帝よりも大統領よりも卓越したお方、このお方が私たちに近づきたいと言って、地下鉄の構内ならぬこの暗い世に降りてきてくださって、普通の人が、名付けられるごく普通の、ありふれた名前で呼ばれるお方となって来てくださった。もしあの日、このジョシュア・ベルなんだってこの演奏を伺って気がついた人がいたならば、いやー、ここで演奏してくださったんですね。いやー、ありがとうございます。ゆっくり聞いて握手を求めれば喜んで握手もしてくれたでしょう。ね。主イエス様は、私たちが気づくならば喜んで握手し、抱きかかえ、そして新しい関係の中に引き入れてくださるお方なのですよ。私たちは気がついているだろうか。この リスマスにそのことを思いたいのです。そしてイエスというお名前の持っているその響き、その親しさを深く味わいたいのです。ピリピの手紙でパウロはこんなふうに書いております。キリストは神の見姿である方なのに、ご自分を無にして人間と同じようになられました。馬小屋にお生まれくださったあのクリスマスのことをイメージさせますね、この言葉を。そして自分を卑しくし、実に十字架の死にまでも従われました。天のお父様のご計画に従われたということですね。十字架の死に至るまでも。それゆえ神は、天のお父様はこの方を高く上げて復活させて、すべての名に勝る名をお与えになりました。イエス様は今復活なさって40日後に天に昇って天の御座にいらっしゃいます。そしてこの世界に君臨したどの王よりも皇統よりも大統領よりも高い座についていらっしゃいます。そのことに私たちは気づいているでしょうか。さらに読み進みます。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。イエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、すべて、地球上の生きとし生けるものがすべて膝をかがめねばならない。その時は今は無視されています。気づかれないって通り過ぎてしまわれてますけれども、でもイエス様はやがての日に再びおいでになります。聖書によれば雲に乗ってくると書いてありますけれども、私たちの想像を絶します、絶することですね。そしてこの混沌とした世界に義と愛の支配する国を打ち立ててくださるでしょう。その時に私たちはもう溢れるほどの賛美をこの方に捧げたいと思うんです。それには今のうちにしっかりと目覚めておかねばなりません。イエス様とはどのようなお方なのか、それほどの高貴なお方なのだということを思って、イエス様を愛し、したい、イエス様を誇り、知らないでいる私たちの友に、家族親戚にもっともっと知らせたいと思うんですね。最後に皆さんと共に歌いたいと思っている歌があります。それはイエス麗しいなよ。アウトラインの最後に、太い字で書きました。イエス、イエス、イエス、麗しいなよ、我が君イエス、かぐわしい香りを。今日はまずこの歌を歌って、その後で祈りたいと思います。お立ちください。イエス、イエス、イエス、麗しいなよ、我が君イエス、かぐわしい香りよ。イエス、イエス、イエス、天地に広がれ、この世は過ぎゆけど、主の皆は永遠に。繰り返して。イエス、イエス、イエス、麗しいなよ、我が君イエス、かぐわしい香りよ。Yes.
ス、イエス、天地に広がれ。この世は過ぎゆけど、主の皆は永遠に。
もう一度だけ一緒に歌いましょう。イエス、
イエス、イエス、イエス、麗しい名よ。
我が君、
我が君、イエス、かぐわしい香りよ。イエス、イエス、天地に広がれ。この世は過ぎゆけど、主の皆は永遠に。
そのまま一言お祈りなさい。